作家の和田裕美です。2024年6月8日
0時30分を回りました。
和田カフェ、なんと918回目の放送になります。じわじわと暑い日が続くんですけれども、ここから雨が続くんでしょうかね。梅雨ってなんかこう私ちょっと猫っ毛なんで梅雨ボッサボサになるんですよね、髪の毛が。だからもう本当になんか梅雨はもう髪の毛どうするんだ問題っていうのがね、まあ出てきて、小さい小雨みたいなのと風、雨よりも湿気がもうちょっと苦手なんですけど、ボサボサになるとなんか私ね疲れた感じっていうの、なんか勢いがなくなるっていうのは、髪の毛ってすごい大事なんだなって思いますよね。ツヤとかね、髪の毛ってツヤがあるかないかでなんかこうの元気さとかなんかそういうものが変わっていく。女にとって髪はすごい大事だと思うんですけど、いかがでしょうか。 Now it's time to open. What a cafe.改めまして FM 富士をお聞きの皆さん、こんばんは。和田カフェのオーナー和田裕美です。舞台宝物、そっか、公演スタートまでもう20日を切っちゃったんですね。私はね前半戦全然こうお稽古出れなくってね、すごいもうちょうどこれ収録してるのがこの佳境のスケジュールの、隙間なんですよね。とにかく地方が多いね。昨日群馬栃木ツアーから帰ってきたんですけど、また明日明後日過ぎたら青森ですからね。でその週末そのまま金沢に行って、翌日大阪、翌日栃木みたいな、ちょっとこれは体がで、なんかねあまりにもしんどすぎたのか肋骨のあたりがすごい痛かったんですね、昨日ね。でなんかズキンズキンするなと思って、そしたらなんか姉になんかズキンズキンするとかって LINE してしたら、なんかそれストレスじゃないとかって言って、なんかこうストレスって痛くなるらしくて、本当なんかこうすごい疲れてストレスが出たみたいで、それでただねこれ治ったんですよ。でなんで治ったかっていうと、栃木でね根本さんってい もう紅茶を開発したすごいもう世界の根本っていうのも、世界中に自分のオリジナル紅茶をね輸出している方と、栃木から始まったんですけどとお会いして、疲れてるんだったらこのオレンジのピールの入ってるこの紅茶を飲めばすごいベルガモットの香りのダージリンのみたいなあって、それこれ本当疲れ取れるんですよって言って、それでなんか飲んでる間にリラックスしてきたのか、帰りの新幹線でそういえば痛みが取れてるなって思ったんですよね。でいろいろまあ聞いてみたら、紅茶ってもともと薬草というかね、まあそういう鎮静効果みたいなものがあるね。で紅茶はコーヒーよりもシェアがすごい低くってって話を聞いたんですけど、最近私紅茶派に変わったんで、なんか1月にね禁酒断酒した時に一緒にコーヒーもやめてるんですね。でこれは人間が依存してしまう、タバコ、コーヒー、お酒っていうね、その3つ、もともとタバコは吸わないんですけど、コーヒーとお酒好きだったんですけど、この依存を止められるっていうのはどういうことなのかなと思って、まあ実験的にやってみたら、まあ要はお酒がなくても大丈夫、コーヒーがなくても大丈夫ね。依存してる時って、あコーヒー飲みたい、コーヒー飲みたいとかね、なんかちょっともう酒で、酒は酒だ酒だ酒みたいになるのが、依存がなくなると、あ別にノンアルでも大丈夫ですとかね、あ紅茶でもいいですみたいな感じになってくるっていうかね。で大体こういう人間の依存って、まあ30日以上続けると依存切れちゃうんだなっていうのがね、まあ、自分の中でのあれですね。皆さんもちょっとやってみてくださいみたいなね。なんかだってね、タバコとお酒って税金かかるじゃないね、なんか5割から6割ぐらい税金払ってるかなとかって思うとね、どれぐらいか分かんないんですけど、タバコはそれぐらいなんじゃない。でコーヒーもね、コーヒー飲みすぎると胃を悪くするっていうけど、紅茶お茶なんでね大丈夫じゃないですか。で昨日聞いてたら、紅茶って鎮静効果があって眠りやすくなるみたいなこともね、まあおっしゃってました、専門家がね。ということで、なんかちょっと昨日具合悪かったんですけど、なんか紅茶のリラックス効果でね、なんかこのコーヒーとか飲むとこう アドレナリン出るというか興奮する感じと落ち着く感じね、静と動みたいな感じで、私にはちょっと静かな感じが必要だったんだなみたいにね、まあ、ちょっと思いました。舞台劇宝物はですね、今、佳境というかで、やっぱりね、演出家の人とね演出ぶつかったりしてるんですよね今ね。でそれ言ってないのに、こういう風に練習してますってお稽古の動画を見て、すぐ演出家の人にこれちょっとごちゃごちゃしてませんかとかね、何やってるか分かんないとかね、なんかそんな風なことを言って、もう、こういう時はね嫌われるとか気にせず、言いたいこと言わないといいもの作れないんですね。でそれでいやいやいやいやこれは必要だとかねいう風になるのか、いやこれはこうこうこうで必要ですって演出家の人が言う場合とね、もうね言った瞬間分かりました、これやりましょうやめましょうっていう二通りあるんですよ。これ多分演出家の人もねこれでいいかなって迷ってるところ私につっつかれるとはしまったみたいな感じになるのかちょっと分かんないですけど、ただやっぱり好みが違うし、お芝居のプロの方ってやっぱ凝っちゃうんですね、なんかこう面白くとかね。でもなるべく凝りたくないっていうのが私の感覚なので、ここはですねよりいいものを作るためにそぎ落としながら、やっていければいいなっていうふうに思ってます。今夜もですね番組に届いた皆さんからの質問にお答えします。ウィークエンドの始まりは和田博美の和田カフェ、どうぞ最後まで楽しんでてください。和田博美の和田カフェ、それでは番組に届いたメッセージを紹介します。和田さんこんばんは。
こんばんは。
先日初めて和田さんのセールス思考セミナーを受講して衝撃を受けました。そこから和田カフェにお邪魔してます。30年食品物販の販売員をやっています。和田さんの話を聞いて衝撃を受けました。誰も教えてくれなかったことをたくさん教えてもらったからたくさんの気づきがありました。改めて自分のスキルを磨こう、自分の仕事に誇りを持ってやってみようと思いました。ところがそうやって行動を変えた矢先にお客様からセクハラ発言をされてしまいました。そうでした。長年の経験から嫌なことが多すぎてお客様から距離を取るようになっていた理由はこれでした。行動を変えたら必ずこのような嫌なことが起こるのは仕方のないことなんでしょうか。きっと私のやり方が下手くそだったのもあるんでしょうね。ここから前向きにいけるのか、心を閉ざして販売に戻るのか、分岐点のような気がします。和田さんから何かお言葉をいただけたら嬉しいです、ということで、ラジオネームゆうこさんからいただきました。ゆうこさん、セミナー受けていただいて本当にありがとうございます。それからさらにですね、それを実践に生かすっていう風に決めてモチベーション高く行動していただいたこと心から、感謝します。そんな、勇気あるゆうこさん素晴らしいです。ですね、行動を変えたら何か嫌なことが起こるっていうことなんですけど、例えば、犬も歩けば棒に当たるっていうでしょ。可愛い子には旅をさせろじゃないですけど、その歩いたらそこには石があったりとか、山があったりとか、ゆうこさんが今まで見た冒険もの、まあ、ワンピースでもいいんですけど、何かこう人生を前に向かって生きようとするときにそこには嵐が来たりとか、例えば敵がやってきたりとかっていうことってよくないです、見てて。で結局それを嫌だなと思って避けてる人は旅に出ない人なんですよね。で冒険をして自分で成長していこうっていう人はそこを避けるんじゃなくって、その先にあるゴール、例えばワンピースだったらなんかこう宝を探そうでもいいんだけど、人生のそういう宝とか光り輝くものとか自分の成長みたいなものを手に入れたい人は、その途中途中で起こる障害みたいなものを、まあ、受け入れる、もしくは乗り越える、もしくは飛び越えるみたいなね、まあ、そういうことを、まあ、潰すとかでもね、叩き壊すとかでもいいんですけど、そういうことをしながら自分の体力もしくは心を大きくして、そして体力がついて心も大きくなるからこそ、それから先のまた未来っていうか自分の欲しいものや、なんかもっともっと素晴らしい、その成長して強くなった自分が迎えられる未来を手にするんですね。でも成長して、強くなってない自分はやっぱりそのもっと素晴らしい島とかね、もっと素晴らしい宝物を手に入れるまでの道のりで死んじゃうじゃないですか。だから、そういうふうにもっともっと自分の人生を輝かせたいと思っている人は、 もうやもなく旅に出るんですよね。旅に出たら嵐もあるよみたいなね、そういう感じですかね。あの私の、僕は小さくて白いという絵本がありまして、こちらの絵本小学校1年生の道徳の教科書に、選定されています。生きる力っていうね。でそちらの本の中にもお母さんが、ワクワクする未来に向かってそこでじっとしているんじゃなくって一歩前に進みなさいって死んだお母さんが夢に出てきて言うんですよね。でなんか怖いしとか一人だしって言うんだけど、でもそこで止まってたら何も始まらない、何とも出会えない。で一歩前に出たら嵐も来るし風も吹くわよって、でも嵐はあなたに強さを教えてね、風はあなたに優しさを教えるだけで、なんかお魚はあなたに美味しさを与えるとかね、出会うこと全てにおいてその何か意味があるんだよって、自分の人生に意味があるんだよっていうことを、伝えていくっていうことなので、もしねゆうこさんよかったらあのAmazonでも売ってると思います。僕は小さくて白い絵本なんですけど、それがもう7年も小学校1年生の教科書に使われていて、でやっぱり全ての人にそうやって自己肯定感を持って自信を持って前に進んでいくっていうことが必要だから、教科書で使っていただいてるのかなっていうふうに、思っております。もしよかったらぜひそちらを読んでいただければ気づきがあると思います。そして今まで例えば、影に隠れてた、要はねベールをかぶって影に隠れて目立たないようにしてた人が、おはようございますこんにちはとかね、なんかいろいろ愛想よく振りまいたらそれは目につきますよね。お客さんに目につくからセクハラ発言されてしまった、そんなするんじゃないですか。そんなしょうもないことをねするおじさんかなんか分かんないけど、そんな人に嫌な気分にさせられてるっていうことがもう本当に嫌。なんかもうそういうことをしてね人が嫌な気持ちになるっていうことをね、ちっともわからないおじさんなんかに自分が嫌な気持ちにさせられるなんてとんでもないことじゃないですか。無視ですよ。はいはいわかりましたって感じです。そうですねって、あともうなんかそう言われたら笑顔とかじゃなくって、完全に無視すればいいですよ。セクハラ発言されたらニコニコって笑いながら完全に無視して、袋いりますかとかね、販売食品販売なんか送れますかとかね、あのこちらサービスになっていますけど使われますかって、なんか全然違う返事すればいいじゃないですか。接客関係ないことを言われたら関係ない話をすればいいですし、強く立ち向かっていけばいいです。嫌な顔をされたりとかなんかえーっていう顔をするとなんかもう相手の思うツボなんですよ。弱い女の人に向かってねそういうことを言ってね、強さとかねでなんかそういうことを誇示したい人とかね、あとなんか面白いことといえば下ネタしか言えない人っているんですよね。かわいそうですよね。だからそのレベルの低いね、そんな面白いことは下ネタしか言えないみたいなね、あの人にね腹立ってるのはむぎこさん、そんなもうありえないです。そこと同じステージにいる必要はないです。もう一段上に行って、あらなんか雑魚がほざいてるわぐらいでね、なんかもうスルーしちゃってください。でそしてね、あのそういうこう行動を変えた先には素晴らしいことがいっぱい待ってるんですね。だからそういう嫌なことがあるから成長しないじゃなくて、嫌なことをスルーできたりとかなんかこう対峙できたりとかするようになって自分は成長できるわけですから、ここでね心閉ざして販売に戻っちゃったらダメじゃないですか。なんかもったいないよ。そんなあのもっともっと輝く未来があってね、でそうやって行動を変えた時にね、セクハラ親父にもねなんかこう見られたかもしれないけど、あの人頑張ってるな、あの人素敵だなって言ってポジティブに捉えてポジティブな褒め言葉をくれる人もいっぱいいるの。だからその自分に対してネガティブな行動を取った人に対して意識を向けるんじゃなくって、あなたの笑顔が素敵ありがとうって言ってね感謝をしてくれるポジティブなフィードバックをくれる人に最大限の意識を向けていくと、あのすごく人生良くなっていくので、そういうネガティブな方とかね自分を嫌な気持ちにさせる人に意識を向けない、気がつかないようになるから、だんだんそんなこと打たれましたみたいなね、なんかこうネガティブに敏感な人にはネガティブなフィードバックやネガティブな言葉ばっかり拾うんですよ。でポジティブに敏感になればポジティブなフィードバックを拾えるようになるから、あんまりセクハラも気にならないようになるんじゃないですか。気がつかないみたいに、そんなこと言ってたんだぐらいね。だからそこに自分がいない そういう人と一緒の空気を吸っていない、もっとポジティブな世界にいるんだみたいなね、そういうイメージをしていただければいいかなっていうふうに思います。ぜひですね、前向きに、自分の仕事を一生懸命やって、そして、これからもお仕事され続けるんであれば、やっぱりそこの能力を伸ばして人の役に立って、人の役に立った上で感謝をされるような、そういう、販売員さんになっていただけるといいなっていうふうに、思います。ぜひ頑張ってください。
わらカフェ
和田ヒロムの和田カフェ、いかがでしたか？今日の質問ね、なんかセクハラで悩む方いらっしゃいましたけど、これね、男性の方ね、これね、なんかコミュニケーション取ろうと思って言ってる方いるんですよね。勘違いして、なんかこう仲良くなる時のネタが、自分の頭の中から出てきたことが、もうなんかそういう言葉でしか人と仲良くなれないっていうのかな、なんか人との距離を縮めようと思って、ちょっと冗談のつもりでね、なんかセクハラ発言される方いらっしゃると思うんですが、とにかくなんかこう下ネタで仲良くなろうとかね、セクハラっていうか、なんかこう女性にしか言わない言葉、自分は男でね、女性にしか言わない言葉、今日何食べた？男性も女性も言うじゃない。でも今日生理中じゃない？とかって女性にしか言わなかったりとかね、なんかそういう女性に対して言う言葉はすごい気をつけてほしいなって思いますね。だから本人悪気がなくってね、なんかその仲良くなりたいな、距離縮めたいなと思って、冗談じゃんこんな、冗談じゃんって言うかもしれないけど、いやね、本当にね、男性に言われると本当に嫌悪感感じる人ものすごくいるんです。冗談どころじゃなくって、もう気持ち悪い、ダサい、あっち行ってみたいな風に女の人ってなっちゃうんですね。でね、なんかこう普段いい人でね、一生懸命気使ってるのに、仲良くなろうと思った一言がちょっと下ネタ寄りなだけで相当嫌われるって損じゃないですか。だからね、男性の方たち、特に中年以降になってくるとね、そういうことを起こしやすいので、そこを気をつけていただければなっていうふうに思います。はい、舞台劇宝物なんですけれども、シアターアルファ東京恵比寿駅から、徒歩3分のすごい便利な場所です。6月27、28、29、30、4日間、30日の千秋楽は売り切れております。27、28、29、これもね、もう3分の2以上売れてます。結構広い場所なんですけれども、たくさんの方に来ていただくことになりました。そして、7月5、6、7大阪インディペンダントシアターなんですけれども、これがですね、5、6、7の6日、7日はほぼ満席ですね。で、5日の初日だけチケットあります。大阪これからっていう方は5日のみになります。皆さんね、お芝居ね、なんか5月中に私が誘った時はまだ先じゃないですかとかって言われたのね、こう直前にならないとスケジュールがとかって言われたんですけど、心の中で直前になると満席ですみたいなね、ちょっと思ってたの。まあね、来たいと思ったらぜひ来ていただければと思います。特にね、こういう芸術とか文化みたいなものって、やっぱり慣れ親しんでないとね、お芝居に時間もかけてお金もかけてと思うかもしれませんが、私お芝居に時間もお金もかける人間なので、お芝居の良さっていうのはやっぱり目の前でその人が演じるっていうことで、共感が起こりやすかったり、その同じ場所に同じ時間滞在しているっていうのは、映画とかそういう映像とは全く違う心の動きがあるんですね。そういうのを見て、やっぱお芝居の良さってそういうものだと思うし、あとやっぱり今回思うのは、お誘いしてすぐ行きますって言った方たちって、テレビに出てる方だったり、例えば、アーティストとか、歌手の方とか、あとは経営者の方とか、ものすごいあっという間に速攻返事いただいたんですよ。で、なぜかっていうと、これ文化とかアートとか芸術に対する造形が深いんでしょうね。そういうのを見ることによって自分が何か気づきがある、何か学びがある、もしくはこういうのもともと好きっていう方だったと思うんですね。それがだから本当に、もう海外旅行、海外出張がいっぱいでどうしようって言ってるような方が、やっとずれましたって言って、本当に忙しいんですよ。もう何十万人も部下がいるような人ですよ。 50万人とかって、そういう人たちがそうやって来てくださる。でも、お芝居のことよくわかんないな、これって何の意味があるのって思ってると、やっぱりギリギリまで動かなかったりすると思うんですけど、こういう文化っていうものにね触れて心を揺さぶられたりとかすることで、自分のアイデアとか直感とかそういうものも十分磨けますから、ぜひこのお芝居っていうものをね体験していただきたいなって私は思ってます。だからお芝居やっています。こちら宝物、私の小説を原作として使っております。和田博美舞台劇宝物2024とかで検索すると、あの、ね、舞台劇宝物だと去年のサイトが出るかもしれないので、2024年つけていただくと今年のサイト出てきます。もしくは和田博美 .com っていうのがありまして、そちらの方を見ていただいたら出てきますので、見てください。でこういう情報って、あの、いち早く取ろうと思ったらメルマガを登録していただく、日刊ね、もうほぼ毎日書いてる、和田ビジョンっていうメルマガがありまして、そちら登録していただくと全ての情報が全て一番に手に入ります。まあ、あの、もし無料なんでね、この、ラジオと同様にメルマガももし読んでいただいたら嬉しいなと思います。ぜひ先延ばしせず今登録していただけるといいなと思います。さて、番組では皆さんからのメールをお待ちしています。アドレスは wada@fmfuji.jp wada@fmfuji.jp になります。放送後翌週にはポッドキャストでも配信しています。 Spotify、iTunes、 そして Audible 聞き放題、のに持っている方はそちらでも聞けます。和田博美和田カフェで検索してください。ラジオクラウドアプリでも配信しております。さて、和田博美の和田カフェ、今夜このあたりで閉店です。皆さん今週本当にお疲れ様でした。まだお仕事中の方、今もお仕事されている方、明日も週末もお仕事の方、頑張ってください。来週もまた素敵な一週間になりますように。お相手は和田博美でした。